杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京ベイ浦安市川医療センター循環器内科浅野和弘さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんです。
浅野先生、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
今日はですね、昇圧薬について教えてくださいということで、まあ、あの質問にはいろんなカテコールアミンの名前が並んでいます。まあ、ですから、まあ、昇圧薬あるいは、まあ、強心薬といった、まあ、いわゆるクリティカルケアで使われるこのカテコールアミンに関しての、まあ、使われ方使い方を教えてくださいという質問のように理解しましたけれども、先生、まあ、いくつかあるカテコールアミン、まあ、薬理作用の違いがあって、まあ、使い方も違ってくるということだろうと思うんですけれども、そのあたりの、まず薬理作用から教えてください。
はい。まあ、カテコールアミンいくつか種類がありますけれども、基本的には、アドレナリン受容体に、まあ、作用するわけですけれども、まあ、いくつか受容体、アドレナリンアルファ1受容体、ベータ1、ベータ2受容体、あとはドパミン受容体にも作用するものがあって、まあ、組織によってこの受容体の分布が違って、で、まあ、かつその組織でもその各物質と受容体がどの程度の親和性で異なるかという点で、まあ、同じ受容体でも組織ごとに様々な薬理作用が発現するというのがカテコールアミンの特徴ですね。
私もまあ、そう専門ではないんですけれども、基本的に主要な、まあ、カテコールアミンといいますと、ドブタミン、ドーパミン、アドレナリン、ノルアドレナリン。で、まあ、先生よく見るグラジエントがありますよね。はい。アルファ作用とベータ作用。
はい。
基本的には先生、アルファ作用、アルファ1作用って言ったら血圧を上げて、はい、ベータというのは、まあ、心臓に対して、まあ、まあ、陽性の変力作用を持つという理解でよろしいんでしょうか。
はい。シンプルに考えると、それでいいかなとは思います。
そして先生、それぞれの、カテコールアミン、どういうところでどういう使い方をするのか、まずは先生、そのドブタミンですね。これは先生どういう使い方をされるんですか。
ドブタミンはベータ1受容体に作用するいわゆるもう強心薬、うん、でアルファ受容体には作用せず、一方で血管平滑筋に存在するベータ2受容体には作用するので、うん、ですので、まあ、イメージ的には心臓を叩きつつ心拍質を上げながら血管平滑筋に存在するベータ2も刺激して末梢血管抵抗を下げるという作用があります。ですので一般的なイメージでドブタミンは昇圧薬ではなくて強心薬、心拍質量を上げるというふうに捉えていただけたらとは思います。う
んうん、心臓の一回拍質量を上げるけれども血圧に関しては、まあ、上げるという作用はないと、
はい、
まあ、逆に言うと昇圧のために使う薬ではないと、はい、いうことで、これ先生4つのカテコールアミンの中でこれだけ合成されたものなんですか。
ドブタミン、そうですね。もともと、高峰常吉先生が、アドレナリンを発見、単理されて、まあ、そこから、合成が始まったっていうところなので、もうおっしゃる通りです。
そうですか。その次の先生、ドーパミン、これはどうでしょうか。
ドーパミンは、アルファ1受容体にも作用しますし、ベータ受容体にも作用します。それで、まあ、 いわゆる以前にはその低用量のリーナルドーゼ1から3ガンマだとあの腎臓に作用するとか、3から10ガンマだと今度ベータ作用が強く出て、まあそれ以上の10ガンマ以上ではアルファ作用が強くなるって、こう、あの使用量によって作用のグラデーションがあると言われてはいたんですけれども、最初のリーナルドーゼっていうのはあまりこうエビデンスが今確立していなくて、どちらかというと、まあ中等量の使用で強心作用で高用量を使うとアルファ1受容体への作用が強まって、まあ、昇圧作用があると言われているお薬ですね。
用量によって、まあ、いくつかこう違う効き方をするというのはある意味先生方はそれを使えるかもしれませんけど、なんかちょっと使いにくいなという気もしますけれども、うんうん、どうでしょう。
そうですね、特にドーパミンに関しては特に2010年代から20年代にかけて研究はなされていて、特に比較対象がノルアドレナリンだったんですけれども、うん、ノルアドレナリンとドーパミン両者を使ってみると昇圧作用は同じなんですけれども、ドーパミンを使った場合に特にその頻脈を誘発するとか副作用が出ることと、あとはその ICU 患者さん、食患者さんを対象とした試験においてドーパミン使用の方が死亡率が高かったというのがあるので、うん、今現状ではドーパミンはほとんど使用しなくなってきているのではないかなとは思っています。うん、
今日のご質問ではアドレナリンとドブタミンが使用されていたけども、最近あまりドブタミンは使用されてないようだっていうのは、これおそらく先生ドーパミンのことなんでしょうか。あまり最近は使われてないという。
そうですね、ドーパミンはむしろそのガイドラインでも推奨は徐々に記載がなくなってきていて、実臨床の場でも使用する機会は減ってきているんじゃないかなという薬剤ですね。当院においてももう強心薬はドブタミンっていうのは昇圧薬に関してはノルアドレナリンというのは標準的な使い方になっています。
わかりました。3つ目の先生カテゴラミ、アドレナリン、これはどうでしょうか。
アドレナリンに関しては特に心肺停止に使うというのが標準的な使い方だとは思うんですけども、これも過去に特に心原性ショック患者さんでの使用でアドレナリンとノルアドレナリンを使用したランダマイズの実際に試験があるんですが、アドレナリン使用患者さんの方が特に抵抗性のショックになったりとか、やはりその不整脈が誘発されやすいとか、特に有害事象が目立ったということで、基本的にはアドレナリンを特に要は昇圧薬あるいは強心薬として使用することは推奨されていないですね。
まあ、薬理作用で先ほど来先生アルファ1、ベータ1、ベータ2とこういろんなこう薬ごとにグラージェントがあって、どちらかが強いとか弱いとかあった中では、このアドレナリンって大体それが均等な強さというのが特徴なんですか。
あ、アドレナリンは全ての受容体に、まあ、作用するのはおそらくもともと医学生の時に先生方皆さんは学ばれたとは思うんですけども、おっしゃる通りで、ただ実際実臨床ではもう効果が強すぎるっていうのは、まあ、イメージかなというふうには思います。
でこれはもう本当に最終段階、まあ、例えば心停止の時にはもうこのアドレナリンをまあ優先して使うということなんですね。
はい、患者さんが心停止に陥った時にはもうこれアドレナリンがだいたいガイドラインでもクラス1からクラス 2A で推奨されていて、まあ、唯一の薬剤ですね。
今日の最後の後半のところでその心停止の時にボスミン、まあ、アドレナリンですね、これをまあ推奨されて、アトロピンという言葉も出てきますけれども、最近どうなんでしょう、使われてるんでしょうか。
アトロピンは現状では使用はしていなくて、あまりそのアトロピンが使われる場面というのも徐々に減ってきているのかなとは思っています。特にガイドラインでもほとんどもう推奨はなくて、心筋梗塞の時のバイタル不安定になるような徐脈とか、そういった時に使用するということは、これはアメリカのガイドラインでは推奨はされています。ただもう本当にそういった場面でしか使用していないというイメージですね。
この先生、アドラインに関しては本当にもその心停止の時はもう必須の薬ですけれども、まあ、今日お聞きの先生方で患者さんがアナフィラキシーですとか喘息で、ちょっと呼吸困難が強い、こういう時にもこの先生アドレナリンっていうのは有効なんですよね。
ありがとうございます。まあ、ただ使用の仕方が違って、基本的には心停止の際には静注。で、アレルギー派の時はもう基本的には緊注ですので、で、その使い方が違うというのは、覚えておく必要があるかなというふうには思います。
わかりました。そして先生、最後、ノルアドレナリンですけれども、これはどういう薬でしょうか。
ノルアドレナリンは、特に、ベータ刺激作用が強くて、一般的には末梢血管に作用するお薬で、イメージ的にはピュアな昇圧薬と思っていただけたらとは思います。でノルアドレナリンが特にまあ、様々な他の昇圧薬と比較され、まあ、 いろんな、まあ、試験において効果を証明されてきたわけですけれども、今の実臨床では標準的な処罰薬として使われているんじゃないかとは思います。ただ、面白いところが、あまりその、欧米のガイドラインでも、処罰剤にノルアドレナリンを使用した方がいいというような記載はないというのは、一つ、はい、覚えておいていただけたらとは思います。
なんとなく先生、アドレナリン、ノルアドレナリン、なんか近い薬なのかなとも思うんですけども、まあ、薬理作用的には、違うっていう理解でよろしいですか？
そうですね。アドレナリンは、アルファ受容体にも特に強く作用するお薬なので、まあ、使用場面はもう明らかに分かれていますので、そこは名前は似ていますけれども、明確に区別していただくのがいいかなと思います。
今の、先生にカテゴライミン4種類に関して解説をいただきましたけれども、バゾプレッシンというのが先生、昇圧の時に先生方使われる薬なんですか？
はい、バソプレシンは特に敗血症ですね、セプティックショックなどで使われることはあるんですけども、特に私の専門領域の循環器診療に関しては、例えば、ベータ遮断薬内服中の方で、バソプレシンが有効なんじゃないか、要はノルアドレナリンなんかは、ベータ遮断薬の作用によってマスクされてしまうんじゃないかっていうようなことがクリニカルクエスチョンでて、これも試験が行われているんですけども、実際には、じゃあバソプレシンがノルアドレナリンと比べて有効だったというような試験はないですね。ですので一般的な使い方としてはノルアドレナリン抵抗性の低血圧だとか、あるいはあまりに高用量になったのでそこにかぶせて使用するっていうのが現状の使い方ではないかなと思います。
私自身もバソプレシン抗利尿ホルモンだと思ってたんですけれども、非常に強力な血管収縮作用があるということで昇圧で使われるということなんですね。
はい、
わかりました。あと、まあ、例えば先生、イソプロテレノールあるいはミルリノン、私今使ったことないんですけども、先生方こういうのは使われることありますか？
イソプレテレノールは現状ではもうほとんど使わない薬剤で、半減期は短いので、私より一つ上の世代の先輩が使ったことがあるというのを聞いたことがあるレベルですね。だから教科書レベルには書いてあるというところで、一方でミルリノンは現状でも使うことは多くて、これに関してはドブタミンとミルリノンで特にショック患者さんに対して強心作用に差はないというようなデータはあるので、本来であれば使用方法はあまり差はないんですけれども、他のデータで特に肺血管抵抗を下げる効果がミルリノンの方が強いとは言われているので、特に肺高血圧症の患者さんで特に右心不全になっている患者さんで好んで使う先生が多いというのは実臨床の僕の印象ですね。
そうですか。まあ、ミルリノンというのはホスポジエステラーゼ3の阻害薬で、まあ、血管を拡張するので、なんて言うんでしょう、急性心不全の時に心筋酸素の消費量を増やさないでという、まあ、メリットがあるんでしょうか？
そういうイメージはあるんですけれども、実際の臨床に即した試験ではそこはドブタミンとは差はないと言われているので、これも指摘されていることなんですけど、ドブタミンよりただ血圧が下がりやすいという点はあるので、低血圧を伴うショック患者さんではミルリノが使いづらいかなというような印象はあります。
今日はクリティカルケアで使える、まあ、カテコールアミンを中心とした様々な薬に関して、先生に解説いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は東京ベイ浦安市川医療センター循環器内科浅野和弘さん、サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇克典さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。